こんにちは。それではこれからメッセージを取り継がせていただきたいと思います。実りの秋、山々の木々が、紅葉の季節を迎えました。この森の働きには次のような働きがありますけれども、まず一つとしては二酸化炭素を吸収して、人間が生きていくために必要な酸素を排出しています。2番目としては様々な野生動物の生態系の保全の働きがなされています。3番目としては水源寛容の働きがあります。4番目では土砂災害の防止という働きもあります。5としては、快適な環境の形成などが、森の役割でもあります。大昔から、人と木は深いつながりを持って生活をしてきました。木で家や家具を作ったり、薪や炭として利用して、春は山菜を採り、秋には栗の実、奈良の実、土地の実、キノコを採って食べてと、なくてはならないそのような存在でありました。しかし、今は木ではなくて、コンクリートや鉄骨でも家は作れ、石油や電気や、太陽光で冷暖房を賄い、木の実は嗜好品として口にすることができます。この緑の木を見ていると、ホッとするのは、薪や炭として利用し、木の実やキノコを取って食べたことのある、高齢者の遠い昔からの懐かしい感覚が残っているからかもしれません。木々の緑は日を浴びて雨に濡れ、風にそよぎ、季節で色を変え、伸びたり枝を落としたり、時には枯れたり、地に落ちてまた新しい芽を出したりして、世代交代をしていきます。自然界の木々を見ていると、生きる力を与えてくださるということを覚えさせられます。今日も聖書から神様からの福音、良き知らせをお聞きしたいと思います。今日は罪から来る報酬は死ですということについて聖書から覚えたいと思います。聖書を一箇所見たいと思います。ローマ人への手紙の6章の23節、新約聖書3版では298ページ、2017年版では307ページになります。罪から来る報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪とはではどのようなものでしょうか。旧約聖書では、創造主である神に神様を否み、神様の意思に反逆すること、神の意思は律法によって、具体的に人間に示されていますが、意思あるいは行為において律法に違反することを言います。新約聖書では的を外す、迷う、誤るを意味して、パウロはローマ人の手紙にて人に住みつき力を振るう悪しき原理として、罪を人格化しています。まず生まれながらの罪人について考えたいと思います。先ほどのローマ人の手紙、少し前に戻ります。5章の12節、新約聖書では296ページ、17年版は304ページになります。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広まったと、このようにあります。ここにある一人の人とは、人類の祖である、アダムのことであります。アダムは神様によって土地の塵から神の形に似せて創造された、最初の人間でありました。 そして神様は、エデンの園を設け、そこにご自身が形作ったアダムとエバを置かれ、神様はその土地に見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を、そして園の中央には命の木を、また善悪の知識の木を生えさせました。アダムは道徳的に自由な行いを、することができて、このエデンの園で妻エヴァと共に永遠に生きることがこの時は約束されていました。そのアダムに神様は次のように命じられました。神である主は主に人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。と、主が作られたアダムにこの戒めの命令を与えられました。アダムには選択の自由は許されていましたが、狡猾な蛇、サタンに惑わされた。妻エヴァの言葉によってこの善悪の知識の木から取って食べるというこのような選択をしました。アダムは不信仰と不従順の罪を自らの意思と決断で選び取ったのであります。その結果、神様の言われた通り神様の前に有罪とされ、霊的にも肉体的にも永遠に死んだものとなり、エデンの園から追放され、神様から引き離されることになりました。このアダムの罪とその恐るべき結果は、アダムの子孫であるすべての人間に転嫁されて、今日すべての人は死ぬべき肉体と腐敗した霊と生まれながら罪を負って生きるものとなってしまいました。まさに罪の中に生まれて、生まれながらにして神様の前に罪あるものとされているということになります。次に、生まれてからの罪人ということについても覚えたいと思います。御言葉には次のように記されています。あなた方は自分の背くと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人と同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした、とこのような御言葉があります。私たちは神様によって創造されたにもかかわらず、この世に生まれてから毎日の生活の中で公然と罪を犯していたものであることがわかります。嘘つきで自分のものでないものを欲しがり、自分の利益のために人を欺き、憎しみのために人を殺め、偶像礼拝し見栄を張る、そのようなものであります。これらのことは、人を隣人から話すとともに、神様からも引き離す行いでもあります。あらゆる人間の公然とした罪の背後と根底には、人間もともとの罪深い生活が横たわっています。人間の心は、悪い行いの源であると言えるのではないでしょうか。道徳的に堕落した心と腐敗した性格から、公然とした罪の行為が起こってくるのであります。このように私たちは生まれながらアダムの罪を負って生まれたものであり、 自分から罪を犯して生きるものであり、創造主である全能者の神様に対して敵対するものでもありました。それではこの罪のもたらすものは何でしょうか。まあ、聖書では罪から来る報酬は死ですとあり、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると記されています。ではこの罪の問題の解決策はあるのでしょうか。私たち人間を罪の状態から救い出すためには何かがなされなければならない限り、私たちの立場は全く、まあ、恐るべきものとなってしまいます。私たちは創造主の神様から永遠に離れ、まあ、完全に堕落し地獄で永遠に過ごすことになると聖書は語っています。しかしこの人間にはこの罪の問題を解決することはできません。人間には自らをその罪の中から救い出し、永遠の滅びから救い出す力は残念ながら持っていません。人間が罪から救い出される唯一の道は、神様が救いのご計画を立ててくださったイエス・キリストによって救われる道であります。救い主イエス・キリストが私たちの罪人のために成してくださった御言葉を覚えたいと思います。ペテロのために第一には、キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒されたと、まあ、イエス様が私たちの罪を身代わりによって十字架で死なれ、3日目に復活されたことによって罪と死からの解放と、神様の前に清く傷なく非難されることのない義をいただくことができるのであります。ここでイエス様が罪を許すことのできる唯一のお方であるということを聖書から見たいと思います。ヨハネの福音書の8章の1節から11節には、律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女をイエス様の前に連れてこられた物語が記されています。まあ、この箇所には人間の罪深さ、醜さが記されています。同時に、まあ、それに対比されてイエス様の愛と慈しみと恵み、そして神の独り子としての知恵と威厳が十分表されています。何よりもイエス様が、まあ、罪人の罪を許し救い主となってくださるためにこの世に来てくださったのであります。何者にも比べることのできない愛のお方であることがここにははっきりと示されています。また人は自分の罪や欠点を悟るのに鈍く疎いものでありますが、他人の罪は素早く発見してまた厳しく断罪追求するものであることを教えられます。イエス様はある朝からエルサレムの宮の庭で大勢の民衆に教えられていました。するとそこに律法学者とファリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女をイエス様の前に引き立てて言いました。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますかと、まあ、イエス様に訴え出たのであります。まあ、旧約聖書のモーセの10回には会員してはならないと 定められており、旧約聖書の律法ではこの会員の男と女は二人とも死ななければならないとこのように定められていました。まあ、律法とは人間が神様によって創造され、神様の主権的支配のもとに置かれているので、神様の御旨、すなわち律法、その中心は十戒を行う義務がありました。まあ、この律法を守らない者、破った者は罪人とされ、呪いと刑罰が与えられました。まあ、律法学者やパリサイ人たちは会員の現場で捕らえたと言いながら、なぜか弱い立場にある女性だけを連れてきたのは腑に落ちない話であります。律法学者たちの心の中には何らかの魂胆と悪意があったことは明らかではないでしょうか。まあ、その魂胆というのは6節にあるように、イエス様を試してイエス様の答えの中からイエス様を告発する理由を得るためであったと記されています。最初からイエス様を落とし入れる目的で、まあ、仕組んだことであることが見て取れます。この計画は実に綿密に練られています。もしもイエス様がモーセの律法の命じる通り、この女性を石打ちにするように命じれば、ローマの法律を無視することになり、その上ユダヤの最高議会には石打ちを含む死刑を決定する権限が与えられていませんでした。石打ちにせよと答えれば、ローマ帝国の主権を侵す、まあ、越権行為となり、反逆罪となってしまいます。女を石打ちにせず許してあげなさいと答えれば、モーセの律法に背くものという理由で告発しようとしていたのであります。イエス様がどのように答えても、まあ、イエス様を罠にはめて落とし入れようとしていることは確かなことでありました。まあ、律法学者たちの本当の狙いは、宗教的に会員の女に対してどんな刑を科すかではなく、政治的なものでありました。律法学者たちは必要にイエス様に答えを求めました。まあ、それに対してイエス様は沈黙したまま、静かに地面に指で何か書き始められました。このような無言の動作に対して異様な感じを抱きながら、律法学者たちはイエス様の地面の文字を追っていたことでしょう。イエス様は一体何を書いておられたのでしょうか。しかし誰もその答えは分かりません。聖書には何も記されていないからであります。律法学者たちのこの必要な問い続けに対してイエス様が身を起こして動じることもなく、冷静沈着に神の御子としての権威と知恵を持ってお答えになりました。7節にはイエス様は次のように言われました。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。このような答えは律法学者たちも全く予想していなかった答えであったのではないでしょうか。まあ、イエス様の答えは偽善と悪意とに満ちた律法学者たちの心を、まあ、鋭く刺し通しました。それまでイエス様を告発する理由を得ようとしていた律法学者たちが、このイエス様の言葉で逆に裁かれることになり、立場が逆転したのであります。これは誰も予想しなかった展開でもありました。まあ、ここにはキリストの驚くべき知恵と敬意があります。律法学者はパリサイ人たちは自らを正しいものとして他人を裁くものでありました。彼らは旧約聖書を読みながら 聖書の言葉をもって自らを裁くことをしないで、人々を裁くことだけを考えていたのであります。人間というものは私も含めて裁くことにおいては、自分が一度も罪を犯したことがないように他人を厳しく裁くものではないでしょうか。裁かれるよりも裁く人の方に大きな問題を抱えていることが多いのではないでしょうか。しかしこの自らの本当の弱さや罪深さ、心の醜さを知るときに、誰一人として他人を裁くことなどということは絶対にできないことだと思います。イエス・キリストのあなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいとの言葉は、彼女を訴える律法学者たちの心を鋭く刺し通したものではないかと思います。他人の罪を責めることには長けていても、自分の罪を知ることには鈍感であった律法学者たちは、誰一人この自分には罪がなく完全なものであると主張できる者は一人もいませんでした。ところで皆さんは罪のない者として彼女に石を投げることができるでしょうか。宮の中にはイエス様の話を聞きに来ていた多くの群衆がいましたけれども、そこにいた人たちは皆傍観者であり、この気の毒な女に同情したり憐れみの心を持ったりする者は誰一人いませんでした。民衆は皆、私には関係のないことだと考えていたのではないでしょうか。誰一人罪に対して自分自身の問題として考えようとはしませんでした。しかしイエス様の威厳と憐れみに満ちたこの言葉によって、自らの罪が示され、誰一人傍観者でいることができないことを知らされたのです。9節に、彼らはそれを聞くと年長者たちから始まり、一人また一人と去って行き、真ん中にいた女と共にイエスだけが残されたと記されてあります。年長者ほど人間の罪深さを経験的に知っていたから、誰一人自分が完全であるとは主張できなかったのだと思います。主イエス様の鋭い言葉の光に打たれた時、民衆の良心が責められて、老人から若者に至るまで一人一人がその場から立ち去ってしまったと記されてあります。そしてそこに残ったのは訴えられた女とイエス様だけでした。女はそのままそこにいたとあるように、この女性は自分が姦淫の罪を犯した罪人であることが分かって、自ら罪人としてイエス様のところへ引き立てられてきたのだと、このように見受けられます。そしてこの汚らわしい悪い習慣から何とか解放されたいという思いがあったのではないでしょうか。人は誰でも自らを罪人の立場に置くとき、初めて神様の愛に触れることができるのであります。この女性はこの時キリストの深い思いやりと優しさに触れて、愛と救いがはっきりと見え、イエス様の愛に触れることができたのであります。女性が目を上げた時には、そこにはイエス様お一人だけがおられることに気づきました。そのイエス様こそ彼女にとって最も必要なお方であったのであります。イエス様は、あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいと言われましたが、罪のないお方はイエス・キリストだけであります。罪を許され良心を差し通された罪人たちは皆その場から出て行き、イエス様だけが一人残されました。 清く正しい罪のないお方はイエス様だけであります。ですから罪のないイエス・キリストだけが彼女に石を投げる資格と敬意があるお方でもありました。しかしこのイエス様は彼女に石を投げるために来られたのではなく、彼女を救うために来られたお方であります。11節で、私もあなたに裁きを下さない、行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりませんと、イエス様は罪を犯されないように、そして正しい生活に入るように命じられて、この彼女の罪を許されました。このイエス様の言葉によって、罪の許しと癒しの恵みと神聖の体験がこの女性のものとなりました。イエス様は決してこの女性の罪を見過ごしたり軽く扱ったりしたわけでもありません。まして彼女の罪を良しと認めたわけでもありません。ただその罪の裁きを彼女の上に置かず、ご自身の身に負うという方法によってこの罪の許しを宣言されました。唯一石を投げる資格のある何一つの罪のないイエス・キリストが彼女のために身代わりに罪を負って十字架にかかって死んでくださったのであります。彼女だけではなく全世界の、全ての罪人の身代わりとなって死んでくださり、墓に葬られ、3日目にその死を打ち破ってよみがえってくださいました。この聖書の箇所は、罪人を救うためにこの世に来られた救い主イエス・キリストの福音が余すところなく表されているところでもあります。神であられるイエス・キリストはご自分の身をかがめるようにして罪人のところまで来てくださり、罪人の立場に立ってくださいました。イエス・キリストは唯一罪を許す権威をお持ちの方であることをイエス様の御言葉で確認したいと思います。マタイの福音書9章の4節から6節、3番17番とも15ページになります。イエスは彼らの心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るため。そう言って、それから中風の人に、起きて寝床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。イエス様は罪を許すことのできる唯一のお方であります。御言葉に、すなわちアダムによって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからですとあります。この聖書の教えている救いは、他の宗教のように何かの戒律を守ることによって到達するものではなく、キリストの十字架の死と復活は私のためであると信じることによって、キリストのうちに置かれ、キリストとの個人的な関係に入ることであります。このように、神様と人間との間の全ての障害を取り除かれた今、神様と人間との間に残された唯一の課題は、キリストに対してどのような態度を取るかということだと思います。神様は全ての人が永遠の地獄で滅びから救われることを望んでおられます。この永遠の命を得る条件は、自分自身の全ての罪を神様の前に言い表し、それまでの自分中心の罪の生活から神様中心の生き方に方向転換して、キリストを自分の人生の主人として信じ受け入れることです。この救いは、人間が考える条件に従って 与えられるものではなく、神様が定められた条件によって与えられるものであります。それは人間の救いをご計画立案されたのも、それを実行されたのも神様だからであります。神様がすべてのことを成してくださり、一方的に備えてくださった救いであります。神様が人間に要求されることは、ただ信じることだけであります。なぜならキリストは十字架にかかって全ての人間の罪の刑罰を全部ご自身が負ってくださったからです。十字架の贖いによって罪の罰は死であるという神様の要求が満たされて、神様と人間とを隔てていた障害が全て取り払われたからであります。神様が人間を受け入れてくださるのは、ただキリストの十字架のゆえであります。キリストが全人類の身代わりとなって罪に対する裁きを受けてくださったゆえに、私たち人間の罪の代価が支払い済みとなり、罪の問題はすべて解決済みとされました。キリストの十字架の死と復活が私のためであったと信じるなら、その信仰によって完全な許しが与えられ、完全に正しいものとみなされるのであります。この救いは信じるすべてのものに無代価で与えてくださる、神様からの一方的な恵みプレゼントであります。最後にヨハネの福音書の御言葉を意味します。神は実にその一人のお与えになったことによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神であるキリストの救いの招きの言葉を受け入れ、救いをご自分のものとするためには、唯一信じる決断をすることであります。どうぞイエス・キリストを信じ受け入れられて、この永遠の命と神の国をぜひご自分のものとされるようお勧めしております。